皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点からあれこれ話すポッドキャストです。微妙に噛んだね。
はい。
おはようございます。
おはようございます。ちょっとね、今日はもう本当に花粉症が私ひどくてですね、まあ鼻声かつちょっと鼻をすするような音とちょっとくしゃみが多分確実に出ると思うので、なるべく影響がないようにはしたいと思いますが、ご了承くださいということで。
うん。
はい。
なんかこの時期出るやつ、うん、この時期に出るポッドキャスト、なぎちゃんが、ぐじぐじ言い気味だねみたいな感じに、なっていくかもしれないね。
うん、いや、そんな気がする。いやー、ほんと今年はひどい。もうかゆくてかゆくてしょうがないですね。
もう春めいてんの？うん、
なんかね、ここ数日すごい暖かくて。
ああ、それでブワーって、うん、出てんのかね。
そうみたい、そうみたい。なんかね、そうだね、20度ぐらいとか18度とかですよ、毎日最高気温。
もう、あれじゃん。なんかゴールデンウィークみたいな。
そうそう、4月ぐらいの気温って言ってましたね。まあ一時的なんだろうけど、またね、なんて言うんだろう、俗に言う三寒四温的な感じで、また寒くなって、うん、暖かくなってみたいな感じだと思うんですけど、うん、とにかく花粉がやばい今年は。
うん、私たちは収録でカメラもね一応つけて話してるんだけど、もうほんと辛そう。
ねえ、かゆいかゆい、とにかく。
うん、
もうちょっとこの後午後病院さっと行ってこようと思いながら、
うん
うん、はい、頑張ります。
そんな感じで頑張ってくれるなぎちゃんなんですけど、
はい、
これね、実は前からジングルが新しくなってるんですよね。
あ、そうですね、前回からね。
けど収録時点では変わってなかったから、うん、そのことに触れてないく、なんか変わってたよと。
サクッとね。
ね。その後でね。で、はい、だから、まあ、一応、変わりましたという話と、あと、まあ、私たちももうこれさ、始めたの2019年とかだから。
そう、そうなんですよ。意外にね、意外にね、長くなってきて。
ね、長いよね。
ぼちぼち。
ね。だから、まあ、もうさ、まるっとさ、コロナを超えて、
そうそう、
やってて、まあ私たちの変化とかにも、まあ、合わせて、まあなぎちゃんがねロゴとか一新してくれて、でなんかウェブサイトまでね作ってくれたので、ちょっとその辺をなんか今回AI ツールをね活用して作ってくれたっていうことなので、なんかどういうふうに作ったみたいな話をちょっと最初に聞けたらなと思ってるんですけど。
うんうん。
うん。
そうですね。なんか、なんだろう。私やっぱり、なんだ、デザイナーじゃないので、なんかデザイナーだとたまに思われる時があるんですけど、うん、全くデザイナーじゃないので、結構こう、ゼロからクリエイティブ作るのって大変なんですよね、やっぱり。なので。
そうだよね。
今回、なんて言うんだろう、ベースを作ってもらうためにそういった AI ツールを使いまして、
具体的にはどういうのを使ったっていうのを、
ロゴと、なんて言うんだろう、まあ企業でいう CI 的な部分、
うんうん、
で、まあカラースキームとかをどう決めようかなと思った時に、まあそういうところで AI かツールいろいろあったなと思い、
うん、
今回使ったのは、ブランドマーク .io っていうサービスで、
うんうん、
これね、そんなに新しいサービスじゃなくてね、多分2019年とか全然あったんじゃないかな。なんか結構前からあるサービスだと思うんですけど、うんうん、 結構今いろいろそういう AI でロゴ作るぜみたいなサービスいろいろあり、
うんうん、
なんかね調べたとこデザインヒル .com とかロゴマスター .ai とかロゴ ai.com とかなんか本当にいっぱいあるんですよ、
うんうん、
で、いろいろ取り急ぎ無料で試せるので、
うんうん、
いろいろ試した結果、まあ、一番なんて言うんだろうな垢抜けた印象のモダンなものを提案してくるのがこのブランドマーク .io だったのでそれを使ったっていう理由なんですけどなんか他のやつってなんて言うんだろう B2B の企業っぽいロゴになるっていうか
あちょっとなんか会社っぽくなる、
うん、会社っぽくなるんですよねなんかスタートアップっぽい感じとかどうやってもそうなるのがあってでそのブランドマーク IO とドット IO っていうのを使って基本的にはなんて言うんだろうもううカラースキームとどんなフォント使うでどのぐらいのウェイトでそのフォント使うみたいなことをまあ提案してくれるっていう感じなんですねロゴを作ってくれるとはいえ
うんうんうん
だからまあ、そこからなんて言うんだろうキーワードを入れてファッションとかスタイルとかなんかわかんないけど、うんうんうんうん、モダンとかシンプルとか、うん、なんかそうするともうすくばーっていろいろ提案してくれてその中から良さげなのを選んでさらにちょっとカスタマイズをして私の方でで作ったっていう感じかななんかやっぱりすごい、うん、ベースを作ってくれるっていうのはすごいありがたいなっていうのを感じた次第ですね。やっぱその、なんだろう。自分自身で作るものだと私なんか好きなものがすごい定まってるので、カラースキームの部分とかでもパパパッと頭の中で浮かぶんだけど、なんかやっぱ自分自身とちょっと違う人格じゃないですか。ザ・ポットラックっていうものは。ってなった時にやっぱまるで出てこなくなるんですよね。面白いんだけど。なかなかそこで、そのゼロベースで自分で考えていくんじゃなくて、まあ、なんかこう、ブレスト相手みたいな感じで、これどうよ、これどうよって、アイディアをどんどん出してくれるっていうのはすごい便利だなって思いましたね。
うん。
うん、で、最終的に、ロゴのデータとか、ダウンロードできるようになってんだけど、その部分だけちょっと有料で、フルセットダウンロードするの多分60ドルとかのかな、
うん、
ぐらい、まあ、ちょっと面白いから実験的な感じで買ってそれをベースに、ウェブサイトと、まあ、ロゴ周りと全部変えたっていう感じですねだからなんだろうななんかこう丸々このロゴを作る AI ツールにいろいろお願いできるっていうよりはなんか私ぐらいのノンデザイナーの人が、
うん、
ゼロベースで物作るんじゃなくて、なんて言うんだろう、5ぐらいから始められる、
うんうんうん。
なんかベースの部分を作る手伝いをしてくれるっていう感じで活用するとすごいいいなって思いましたね。うん
うん、いや、なんかさ、あれだよね、いい感じになんか、こう進化した感じで
そう
なんか最初私さもらったやつをなんかウェブ携帯で見たからすごいなんか線が細いイメージなのかなと思ってて最初ねでもなんかその後直してくれたんだよね多分
そう最初はもう完全に AI が提案してきたやつをまんま、うんうん、こんなん作れるっぽいよぐらいで、
うんうんうん、
リエさんに送ってで、まあ、その後自分で冷静に、いや、ちょっとウェイト細いなと思って、いろいろいじってたら、うん、あ、変えられる。自分でカスタマイズできるんだと思って、ちょっと太くしたりとかして、微調整をしたっていう感じかな、
うん。そうやってくれたのが、なんか、なんていうの？まあ、基本的に前のね、ロゴを、の感じみたいなのを、ロゴっていうか、まあまあ、前の感じをなんか若干こう、残しつつすごい進化してる感じがして。
あ、そうそう。ちょっとね、うん、ガラッとは変えたいんだけど、 あれこれなんだっけって思われるのは良くないなと思って。
そうだね。そうそう、だからその辺がすごい絶妙で、あ、こういう感じに、落ち着いたんだ、さすがだなと思って。
そう、だからこのね、うん、カラースキームもなるべく離れないようにしたかったんだけど、なんか刷新した感じは出したいけど、あれこれ、このアカウントなんだっけ、このザポトラックってなんだっけとかって思われちゃうと一番残念だから。
うん、そうだね。私はとりあえず一番何ポッドキャスト一覧のところに出てくるアイコンが、あれこれなんだっけって なったりするのかなとか思ってたんだけど。
うん。
なんかもうめっちゃしっくりくるよね。
そう。なんか。
てか、なんなら前からこれだったっけみたいな感じだよね。
そう、なんていうんだね。だから2023年バージョンになったみたいな感覚にしたいなと思ったところで、うんうん、もうこのね、カラースキーム自体は本当に、AI ツールが提案してきたままなんですよ。いや、だからこれは洒落てんなと思って。
うん。
うん。
これさ、写真は、自分で撮ったやつ？
あ、ウェブサイトですか？
使ってるじゃん。
ウェブサイトは、ちなみに今回、スタジオっていうノーコード系のツール使って、私も自分のポートフォリオのサイト、スタジオ使ってるんだけど、それ使って作ってて、スタジオはね、確かね、アンスプラッシュだったかな？なんかそういう著作権フリーで、フォトグラファーが写真提供してる、サービスと提携っていうか連携してて、
うんうんうんうん、
そっから引っ張ってきたやつですね。
あ、そっから引っ張ってきた。
うん。なんかね、そうそう。それもね、面白くて、なんかいろんな、うん、東京と日本、なんかニューヨークの写真使いたいなと思って、
その、うんうんうんうん、
スタジオのプラットフォームの中から探せるんだけど、写真をね、うんうん、アンスプラッシュに上がってる、うんうん、写真を。そう、それでなんかいろいろ。見てたら、知ってる人の写真とかやっぱあるんですよね。うん、知ってるっていうか、全然本人も、普通に、こんにちはぐらいのレベルの知り合い、お友達というか
。うん。
そう、で気づいたらそれ使ってて、いや、さすがにこれ、本人は多分ここに載せてるって自分で認識してるだろうけど、私が関わってる何かでこれ勝手に使っててるっていうのはなんとなくどうなんだろうと思って。差し替えたりとかして。
ああ。
そうそう。
なんかね。世の中狭いですね。
そう、面白いなと思って、いたりとか。あと、ジングルに関してはね、最初、本当それこそまた音楽生成系の今 AI のね、ツールもいろいろあるので、最初はね、サウンドローっていう AI 系の音楽生成ツール使って作ってたんですけど、まあまあ悪くはないんだけど、多分ね、なんて言うんだろう、音源の音がね、やっぱちょっとチープなんですよね。あと音数が多分少ない。で、まあ悪くはないんだけどってところで一回作って、なんかそれこそ家で夫になんか聞かせてたら、前のやつのが全然いいって言われて、前のやつが全然いいこんなのとかって言われ、ちょっと、なんだよと思って。なんか AI ツール使ったとはいえ、まあそこそこ、工数かけてやったのになんだよと思って。で、なんでだろうなと思って、やっぱその音数の少なさみたいなとこだなと思い、結局まあ最終的にはガレージバンドで作っちゃったんですけど。そうそう。ガレージバンドもなんだかんだで、そのちょっとなんて言うんだろう。自動で、メロディーとか生成してくれる機能があるので、そういうのをこう活用して組み合わせて作るとこのぐらいのジングルはわりかしサクッと作れちゃうっていうね。ほんといろんなツールがあって面白いですよ。
ちなみに前のも作ってくれたっていうのって言ってたっけね、そもそもね。言ってないかもよね。
どうだろう。
ね、そうかも。もうちょっともう、はるか昔じゃ覚えてないけど、言ってないかもしれないけどね。あれも、ね、なぎちゃんが作ってくれたからね。
そうですね。あれもガレージバンドで作ったやつですね。まあ、そんなそんなで、なんかこういう遊べる実験で遊べる場みたいなのがあると、そういうツール使っていろいろ遊べるので面白いなと思って。
いや、なんか、まあ、それの、恩恵を受けられて、私はすごくハッピーですけども。 うん、なんかすごいいい感じに、ちょっと大人になった感じで、大人、はい、かつ、あの、モダンな、ね、
よかった
ね、2023度版って感じになって、かつね、なんか、前の雰囲気も残しつつで、すごい、
はい、
うん、さすがと思っておりました。
よかったです。そう、あの、はい、初めて、あの、LP、ランディングページ的なウェブサイトが、うん、を作ったので、はい。あの、見てない方いらっしゃったら、ツイッターとかから
飛んでくると思うので、うん。こんな感じで、こんな感じになるんだっていうのをね、見ていただいて、うん、なんなら今みたいな方法で紹介してもらったツール使えば、皆さんも簡単にできるっていうので、そう、うん。
ぜひね、あの、遊んでみると面白いんじゃないかなと。
そうですね、そうですね。う
ん、思いますね。うん、はい。うん、そんな感じです。
う、ね、うん。まあ、なきちゃんはちょっと、なんかさっきデザイナーと間違われるって言ったけど、いろいろできすぎるから、なんか何でもできそうな、
なんかね、
感じがしちゃうっていうね。
たまに、なんかアートディレクターの市川さんとか言って、いや、マジでアートディレクターではないし、そんなアートディレクターなんて言っていただく、なんてもうマジでやめてくださいみたいな。そんなすごい職業名乗れませんからみたいな。ね。
いや、まあでも事実上、そういう感じではできて、まあね、仕事全然できる人だと思うけど。まあ、そのなんか、まあ名乗るのが、名乗るには大きい肩書きではあるよね。
大きい。そうそう。もうちょっとね、うん、だから。ルローな感じを出して
ルローな感じ。
そう。
流しですか。
そう、流しな感じ。
流しな感じで。
そうそうそう、はい。はい。
そうですね。余白があるとね。
うん、そう。うん。
はい。はい。じゃあ、一応なんか、はい、このポッドキャストではなんとなく、定期で取り上げることになっている、こう、ファッションウィークのね、またがあったので、
はい、
でまあちょっとね、ほら、まあ、ニューヨークファッションウィークを前ちょっとディープに見てたんだけど、もう間も空いて、でファッションウィークもさ、なんかこうどんどんこうつながって発生してるから、
うん、
最近、まあ、今回の、まあ、いろんな場所でのファッションウィークをリキャップしたいい記事がニューヨークタイムズにあったので、それをちょっと見てなんか振り返りながら、あとちょっと私は今回はなんかニューヨークファッションウィーク関係は1個だけしかイベントに行ってないんですけど、それについてちょっと後で1個、紹介したいなと思ってるんですけど、
うん、
なのでまあちょっと最初ファッションウィークのリキャップからっていうことでね、
うん、はい、まあ、ちょうど今あれですね、パリやってますね、
うんうん、うん、そうですね、なんか、うん、アンリアレイジの
フォトクロミックね、うん、
うん、あれがなんか結構バズってましたね、ちょうどね、昨日かな、今日か、
あれね、なんかだいぶ色が出るの早くなったんだなっていうのをすごい私は。
ああ、もうなんかほんとプリンターみたいに出てるよね。
そうそう。ね、昔結構時間かかっちゃって、あれ結構昔から。
うん、うん、ある技術。
そうそう、昔からあれやってて、アンリアレイジ自体が。
うんうんうん。
前やった時とかは結構、その色が出てくるの時間かかって、モデルちゃんがずっと立ってるところにこう光をこう当てるみたいな。
はいはい。
なんだなんだなんだみたいな感じだったけど、本当あんな一瞬で色が変わるように技術が進化してるんだなっていうのを思いましたね。
うん、ね。うん、私もちょっとあんまりずっと過去のコレクションとか見てないから、本当、
うん、
その、すごい、ほんとプリンターみたいですごいなっていうのをちょっと思ってたとこなんだけど、
うん、
とりあえず記事の方を見ながら、なんかここでこう振り返りましょうみたいなのがね、ちょうどあるので、 ちょっと見ていきたいんですけど。
はい。ニューヨークタイムズの記事ですね。
そうですね。うん、はい。まあなんか、あれですね。これを見ていきながらって言ってるんですけど、まあ簡単に言うと、まあなんかいくつかこう、ポイントっていうのがあって、まあ、こういう傾向がありましたねっていうのがまとめてあるので、それをこうちょっとね、見ながら確かにそうだったねとか振り返っていけたらなっていう感じなんですけど、
うん、
一番最初このなんかユニフォームですね。
うん、
ユニフォームがもう一回再考されているというので、まあちょっとプラダとかの写真が絵の出てるんですけど、うん、なんかどっかあれもやってて、なんか制服っぽいのを出してるブランドもあった気がするんですけど、本当に直球というか。
うーん。
うん。
どこだろう、ね、
どこだったかな。かなり制服感が
へ
あるやつもあったんだけど。
うんうん、
そう、なんかその有名な、皆さんがし、みんながみんな知ってるようなブランドではなかったと思うんだけど、
あ、メゾン系じゃなくてデザイナーズ系みたいなね、
うん、うん、うん、ちょっとどれだったか保存してないからわかんないな、すぐには、うん、なんですけど、もうそれは本当に制服って感じでしたね、
うん、ま
あ、このプラダのやつはなんかなんだろう、あの白衣みたいな感じだよね。
そうですね、
ここで出てるのはね。
うん、
うん、私その隣に紹介されてるダニエル・ベン・
ベンチュ・チュエリー、チュエリー、
チュエリー、
初めて聞いた。
私も初めて聞いたんだけど、
これ違くない、これってフォトグラファーの名前違うかな。
ああ、これ両方ともプラダってことかな。
ね、
あ、そうだね、そうだよね、靴が一緒だもん、両方プラダ。うん、
うん、フォトグラファーの名前です。
キャプションちょっと分かりにくいね、
分かりづらい。
うん、うん、ね、プラダはなんか着やすいように、まあだからこれもだから一つのあれか、なんかまあだからそのちょっと制服とかもそうだけどね、なんか、
うん、まあ、
まあ一つのなんか、まあ、ミュウミュウとかのやつも、ちょっと制服っぽい感じではあったけど、
ちょっとなんか、ミュウチャさんがやってるから、同じ傾向にはなるよね。
まあ、ただ向こうはなんか、ちょっと、なんだろう、露出の多いスラッティユニフォームっていうのかな。
うんうん。
な感じだけど、こっちはもう肌もね、あんまり出てなくて、
うん、まあでもあれだよね。なんか逆に、うん、なんだろう。ちょっと今シーズン私まだあんまり詳しく終えてないんだけど、やっぱすごくトレンドが多様化してるから、これトップに持ってきてユニフォームだって言ってるけど、結局プラダとフェンディの話じゃん、みたいな。
なるほど。
っていうふうに私はちょっと思ってしまったというか、これでユニフォームルックが流行るぞみたいなことでみんながユニフォームルック出す時代ではやっぱないんだなっていうのは思いますよね。なんか昔だったらもっと本当、なんかこのシーズンはトライバルが流行るとかっていうと、本当にみんななんか各ブランドの解釈でトライバルを打ち出すみたいな感じだったけど、とはいえこれは本当にプラダとフェンディの話なんだなーっていう。
うん、なるほどね。プラダ・フェンディがこれをやりましたみたいな感じ。
そうそうそうそう。っていうふうにちょっと斜めから見ると見入れ、そういう見方もできるなっていうのは。
まあそれはそうなのかもね。
うん。
うん、
なんかやっぱりあんまりこうなんていうんだろう、今シーズンのキーワードとかって言いづらい時代に、やっぱここ本当10年とかでなったなって。うん、思いますね。もっと同じ方向右向け右してたなって気がする。
うん。
うん。
確かに。
うん。
確かに。
ね。
で、なんかショーがまたさ、消化してるっていうかさ、本当にショーっぽくなってきてるよね。うん、なんかこう、うん、なんか服が 剥ぎ取られていったりとか燃えたりとかさ、今回あったけど、
まあ、エンターテインメントに近づくというか、なんだろうね、まあそういう手法を取る人たちっていうのはいつでも一定数いる気もするけど、まあなんだろうね、結局人々の注目を集めないとショーはやってる意味ないからね。なんかその一つの手段としてエンタメ性みたいな部分を掛け算非常に濃くするっていう傾向ある気がするよね。
そうだね。なんかやそういう風な、まあなんだろう、こう手のかかった演出みたいなのをすごくたくさん見たなと今回。特に思ったね今回は。まあいつもさ一定数はね、なぎちゃんが見るみたいにいた気はするけど、今回なんか本当にすごい多いなと思って。
あと張り切ってたんじゃない？なんて言うんだろう、変な言い方だけど、ほら。パンデミック明けみたいな。今回がやっぱりね、大復活祭感あるじゃないですか。
まあ、そっか。
まあね。
まあ、あとなんか多分、その、遠慮しなくていいみたいなのもあるかもしれないよね。なんかまあ、開催してたけど、ちょっと控えめにみたいな。
そうそうそう。なんかちょっと多分人たちのムード的にも、なんかちょっとお祭り騒ぎやろうぜっていうよりは、あ、なんかようやくショーできるようになったよねぐらいの、気持ちだったのが、よっしゃ行くぜって多分
なるほど、
なんかそれはすごいありそうだなって思う。久しぶりに派手なことをやろうぜ、ね、みたいな。
まあね、せっかくねみんな久しぶりに来るしとか招待するしとか、そういうのもありそうだし、
と思う。
なるほど。
ま
あちょっとなんかさらっと他も見ていって、そういうちょっと今みたいな話をきっとすることになると思うから、
はい、
ちょっと進まなくなっちゃいそうだから、ちょっとささっと見て、ね、で次があのザ・ホワイト・ロータス・ファッション・ロードショー・ヒッツ・ミランってなってたんだけど、これ私ホワイト・ロータスってあの見てなくて、何のことやらって感じだったんだけど、しかもこの写真に、ね、出てる人もね、誰っていう感じだったんだけど、まあこの収録前、収録のために見まして。で、まあこれシーズン2が去年の年末配信なんですね。で、その2に出てる人がこの左側。で、右側はシーズン1と2。で、これね、なんかオムニバスみたいな感じっていうのかな。なんか、シーズンが続いてっても同じキャスト出ないのね。話が続いていかないパターンのやつなのね。
あ、なるほど。
なんだけども、そうそうそうそう。なんだけども、この右側にいる人が変装してる。この人はこの人じゃないんだけど、この人、この方のような、この方とか言って、名前がね、この、このドラッグクイーン、参加してたドラッグクイーンが、ジェニファー・クーリッチっていう人、その人がシーズン1と2に両方ともに出てるのね。で、すごいなんか話題になった女優さんなんだけど、
その方の女優さんなの？
じゃなくて、この人はドラッグクイーンなんだけど、その女優さんの格好で来てるみたいな。その女優さんみたいな格好をしてきてるみたいな。
なるほど、劇中の格好をしてるってこと？
劇中とも違うんだけど、
難しいな。
なんか、そっくりさんっぽい感じに。
へぇ
してきてるっていう。
ハイコンテキストだな。
そうそうそうそう。そうそう、メイドアップトゥルックライクっていう言い方をしてるけど、
そういうことなのね。わからん。
そうだ、ちょっとだから本当誰これっていうのは、まあ、ある意味正解っていうかさ、なんかそのだから右側の 人は、本来はそのジェニファー・クーリッジのなんかアシスタント役なのね、左側の人が。はいはい、
うんうん、
なんだけど、ここの、この組み合わせが、実は別にうん、その本当の組み合わせじゃなくて、右側は偽物っていうさ。うん、
あなるほどね。
うん。っていうね、なんかちょっともう、何なんだっていうね、もうなんかハロウィンかみたいな。そう、難しいよね。
じゃあ相当このディーゼル自体がこのザ・ホワイト・ロータスと、なんて言うんだろう。組んでたとまでは言わないけど。
そうね、私ちょっとそこまでディープに見れな、うん、まだ見れてないんだけど、あの、うん、シーズン1はハワイが舞台だったんだけど、シーズン2はイタリアだったのよ。
ああ、なるほどね。
そう、だからまあ、うん。多分ね、だから来てるとは思うんだけど、私ね、シーズン2は全部はまだ見れてないから、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、まあそういうのもあって多分ミラノに来てるのかなと。でこれなんか後ろの方にも出てくるんだけど、
うん、
同じく1と2に出てきた、あのもう本当なんだろう、物語の中でも主要じゃないんだけど、あのそのさっきのジェニファー・クーリッジとなんか恋愛するおじさん、
うん
あのまあグレッグっていう役でホワイト・ロータスに出てる人がもうランウェイに出てるのね。
へ
だからなんか割と、うん、まあこれはだからそのホワイト・ロータスがどうっていうよりは多分いつものことだと思うんだけど、
うん、
この流行のあのドラマができる出るたびにやっぱそのキャストが関連するようなところに招かれたりとかして露出するっていうのがなんかますますこうなんだろう激しくなってるというか、
まあそうだね、
まあ頻繁に見られるように、まあもともともあったとは思うんだけど、もう今回、うん、あの最近は本当流行ったら絶対ファッションイベントにも出てるっていうことがすごく多いっていうか、あのウェンズデーの、
うんうん、
に出てた男性もグッチのショーに参加してたし、
うんうん
うん、
確かにね、わかるわ、うん、なんか大体な、私ちょっとあんまりなんだろう、ファッション好きなんだけどあんまりこうエンタメに興味がない、
うんうん、
特に芸能とかにあんま興味がない人だから、大体誰だこの人誰だって思って調べると大体なんかのドラマ出てる女優だよね、
うん、そうなんだよね、
うん、
だから私もなんかドラマはそこまで、あのまあドラマはすごい見てたけど、うん、そのなんだろう、こうあんまりその流行りとの関係性とかに気づくような感度は持っていなかったんだが、
うん、
もう最近それがもう顕著すぎて、
うん、
なんかもう気づくようになってきちゃったっていうか、まあそのホワイトロータスはたまたま見てなかったんだけど、
うん、
やっぱりなんかそれ以外のものは、ああ、大体流行ったやつを見るともう本当にどこかに呼ばれてっていう流れが、
うーん、
で、まあ、やっぱそれがなんだろう、 TikTok とかさ、
うん、
そういうところでなんかコンテンツにされて流れているみたいな、
うんうん
うん、だってなんかグッチのその、の TikTok でそのウェンズデーに出てた男性の名前ちょっとど忘れちゃったんだけど、まあ彼になんか、うん、好きな曜日は何ですかとか聞いててそれ必要な質問かなみたいな。うん、まあなんかね、水曜ウェンズデーって言わないとあの怒られちゃうからみたいな感じで答えてたけど、
やだね、
うん、
あ
ね、まあなんかちょっとそういうのはアメリカでは特に顕著だなっていう、
うんうん、
まあもちろんさ、そのね、流行ったものに出てる人にしかそういうね、あの番は回ってこないから、
うん
うん、まあ非常にその業界にいる人から来たらすごく貴重な機会なんだろうけど、こうね、 オーディエンスからするとなんかもうまたかまたかみたいな印象はちょっとしてしまうというかね。
まあね。
うん。
へえ。
まあそれは。まあそれをなんか多分表した一つのなんかあれなんじゃないかな、うん、このホワイトロータスっていうのが、ここではちょっと、うん。まあな、内容もブラックコメディだから、なんか多分ちょっとそういう演出だったのかもしれないし。
はいはいはい。
うん。そう。まああとなんかキーワードとして、パンクとか、なんかこの辺は、なんかビビアン・ウェストウッドのトリビュートみたいなのも、うん、結構見かけられたし、
はいはいはい、
うん、あとなんかパッファージャケットってなんて言うんだろうね、ダウンジャケットみたいなやつのこと、
ああまあまあパッファージャケットじゃん、うん、なんじゃないですかね多分、
うん、
中綿が入った、
うん、
っていうかボリュームのあるジャケット、ジャンパーみたいな感じか、
うん、ちょっとパフパフしたまあでもまんまちょっとなんかね、まあ、日本語、うんうん、パッファージャケットです
はい、
うん、っていうのがまあなんかセレブの間で再流行してますとか、まああとなんかバーバリーが新時代に突入しましたよと、
そうだね、ダニエル・リーがバーバリーに来ましたね、
どうですか、
いやちょっとあんまり詳しくそこまで見てないけど、
うん、
なんか遺跡劇がすごかったですよね、
あ
ちょっとポッテが抜けてバーバリー行くまでの流れがなかなか、はいはいはいはい、なかなかのパワープレイ感あったなっていう感じはするんだけど、どうなんですかね、うん、なんかさらにモダンな感じに、
うん、
なっていくのかな、
うん、
ちょっと今後楽しみだなっていう感じですよね、
うん、
まあ、今回コレクションウィークやっぱこれ結構これとなんだろう LV の CD にファレルがアサインされたことと、
うんうん、
ミラノの多分クリエイティブディレクター不在のグッチが、
はいはいはい、
ちょっと私は気になったぐらいかな、
うんうん
うん、
ね、このルック、バーバリーのルックはちょっとパンクな感じだね、これもね、
ね、確かにね、
うん、
そうだね、湯たんぽ持ってるね湯たんぽ持ってるね、
うん、
ちょっとバーバリーちゃんと見ていけばよかったな、
そうだね、湯たんぽ、うん、でもなんかいいアイデアだねバッグだったらなんかあったかいバッグいい気がする
マジでこれすごい湯たんぽカバー感ある、ね、あのだ、ね、ジャスト湯たんぽカバー感もある、うん、あ
そうだね、いや、うん、でまあそうだね、またビビアンのことが書いてあって、あとまたゴールドがニューヨークで流行ってますって、前回もゴールドあったよね、なんか確かね、
あった気がする、
すごかったよね確かゴールド、
うん、
うん、だからこれは引き続きって感じだと思うけど、
うん、
うん、まあだからやっぱりパーティー感が増してるんだろうね、
うん、うん、
まだまだ掘るぞみたいな、
まあ、そうね、まあ、なんて言うんだろう。やっぱ、こう特にストリートの、こう、トレンドって、すごい人々の気分に影響を受けるものだから、うんうんうんうん、やっぱ、ね、うんうん、その、パンデミック明けみたいなところのムードで、こういった華やかなトレンドが上がってくるっていうのは、まあ、すごい想像に難いなって。
うんうんうん。
うん、
まあ、あと次に紹介されているのは、あのカロリーナ・ヘレラノが、まあ、さらにこう、なんだろう、うん、なんか、リッチなガウン
こう、
舞踏会用みたいな、なんかこう、どこ、今までだったらなんかどこに着ていくんみたいな感じの、うん、そういう、まあなんか割と王道な、なんかショーとかで見るようなドレスの王道っていうか、
はいはい。
そういうやつもより、帰ってきてるみたいな。
この、バネッサ・フリードマンのこの言葉もちょっといまいち何言いたいのかわかんない難しいことを言っているね。
あの私ね、もうメディアの人に言いたいんだけど、
うん、
書いてることがよくわからない。もうね、なんかもう、もうなんかそのコンテキストが、
そう。まあね。
なんか業界の、なんかすごい詳しい人にしかわからないような書き方とかしてあるから。
すごいわかる。よくないよね。うん、日本人もそうじゃない？
あ、まあそうね。まあそうね。
特に英語になってくると、さらによくわかんないし、日本人の人もこう自分で何言ってるのかわかんないんじゃないかなっていうぐらいの。
うん、
なんかこう、うん。ね、まあ、すごい、ファッション言語化するのすごい難しい気持ちはすごいわかるんだけど。
うん、
うん。あるよね、それ。
うん。
まあでも。
まあでも、ここの中に書いてある、やっぱりこう、富とか、力とか、成功っていうところ、うん、やっぱなんかそういう力強さを、なんか後ろのところに、まあこれをだから多分普通に書いちゃうとすごくチープになっちゃうから、こういう書き方になるんだよね。こういう言葉が入ってるからさ。
うん。
うん。いや、まあでもすごい思う。いつも思う。本当。なんでこんなに私は何回も何回も読んで、どういう意味なんだろうって考えなきゃいけないんだろうって思って。
ね、あの、なんて言うんだろう。その、ランウェイのレビューとかのさ、記事さ。
うん。
あの読むの時間かかるからバーって例えば翻訳ツールとかに書けるじゃない、うんうんうん、何書いてあるのか全然わかんないんだよねやっぱり、
ね、
全然翻訳できないの、
うん、いやわかんないと思うよこれ
ね、
うん、
わかんない、
ね、非常に難しいしこれを書けと言われても書けないよね
本当なんかある意味一個の文化だなって思ったりもするわ、
うん、そうだね、うんうん、いやだからまあこれもそうだし、やっぱそういう人たちのツイートとか、
うん、
なんかインスタのポストとかのキャプションとかもさ、
う
ん、ふーんって
何が言いたいんだみたいなね、
うーんってそうこれはどっちの意味でこういう風にしてるんでしょうかみたいな、
そうだよね、まあ。特にイギリス英語とかだと本当何言ってんのかわかんないよね。
うん。うん。いや、はい、もうほんと。まあ、今ちょっと ね、それを思う感じの、のがすごく凝縮された一枚でしたね。
うん。
で、次が、まあ、トム・ブラウンのが紹介されてるね。
うん。
うん、これは飛行機バイプレイン。
飛行機。うん。
ライフサイズバイプレイン。ああ、これか。その飛行機が、砂漠に墜落したっていう設定で、うん、歩いてるってやつか、
はあ、
でそのデザートその砂漠が時計の形になっててみたいなそういうなんか世界観
あ本当だ、
うんうんうん、
6時のとこにこのモデルちゃんが立ってるんだ、
うんうん、そうだねだからちょっとなんかこうなんだろうプラネットと時計とそういうの、
はあ
うん、のそういうところの中にいる人形みたいな感じなのかわかんないけどまあちょっと独特のあれですね
うんまあ、
うん、
相変わらずのトム・ブラウン
うんうん
うん
まあでもちょっとこれ私あんまりちゃんとコレクションの写真を見てないけどちょっと後で一覧見てみようなんかこの特に今ね、写真のに写ってるルックが、特になんか、おにぎょうさんっぽいから。
うん。
うん。
そうね。なんか、後ろのルックは別にそんな感じでもなさそうだもんね。
う
ん、
そうだね。
うん。
あと、この次に書いてある、なんか、トレンドの インパーフェクション、これも結構なんかよく見たっていうか、こう、まあ、割とその、割とこの前に話したような、なんかこう、完璧でゴージャスなのと対極みたいなところも あるっていう。まあ、本当何でもあるねっていう感じだけど
ね。そうね、本当にね。まあ、それでいいと思うけどね。
まあ、あとはなんか、ハンガーストライク。この、なんか、イタリアファッションのところで、黒人デザイナー、唯一の黒人デザイナーの方が、がハンガーストライキを、1ヶ月これ、うん、ディスマンスだから別に1ヶ月だけじゃなくて、今月するってことか。まあ、これを問題視して、ハンガーストライキをします、みたいなね。まあ、ちょっとそういう問題定義系も、
はいはい。
あり。
黒人デザイナーに対するサポートが不足してる。ことに対して、どうにかしろって言ってきたのに、結局何もしてくれないじゃないか。よし、ハンガーストライキするぞ、みたいな話ですね。
そういう話です。
まあね、イタリアか。そうだよ、そうなるよね、みたいな。なんか想像はできるわって思っちゃうのは良くないね、でも。そういうとこだぞってとこ、ことだよね。
なるほどね。これは私全然知らなかったわ。なるほどね。
そして次に出てくるのが、
あ、そうそうそう。次がまた、さっき言ってたホワイトロタスの おじさんね、
なんでおじさんって言ったのかなと思ったんだけど、なるほど、確かにおじさんだ。
そう、おじさんっていう感じなんだよね。本当にその役柄も本当おじさんって感じの役で。なんだろう。そう、なんていう、悪く言う意味ではなく、本当なんかその一般的な、いそうなおじさんみたいな感じの、まあもちろんお金持ちなんだけど、こういう何おしゃれな感じじゃないからね、もちろんドラマの中ではハワイで出てくるからのなんかとかリゾートに出てくるからさ、そういうあのアロハシャツとか着てるからさ、
はいはいはい
しかもなんか病気持病持っててずっとゴホゴホしてる人なのね、この人。だから余計になんかまあちょっとこの写真だけパッて見たら本当誰だろうって感じだけど、そのギャップが結構ね、これ見るとなんかもう本当なんだろう、ちょっとあんまりこういう表現を言いたくないけどイケオジみたいな感じになってるけど、そうだね。まあでもそのホワイトロータスね、でもいろんな意味でちょっと見てほしい気もする。あのこれなんホワイトロータスっていう名前がついてるのって、あの白人の、特に男性の持つ特権
を、あ、そういうことなんだ、
皮肉ってるあのドラマなの、だからまあなんか無意識にそういう持ってる人たちがやってしまう勘違い行動みたいなのとかをちょっとブラックにコメディに描いてるみたいな。
はいはいはい。
まあなんでそういうのに興味がある方は、まあよかったら見てくださいっていう感じですね。はい。あと、ウェアラブルクローズ。
どういう意味なんだ
ろうね。どういう意味だろうね。ウェアラブルクローズね。
ああ、なるほどね。注目を浴びるために作られた服ではなくて、着るために作られた服。まあ、そのままだけど、はいはいはい。なるほどね。
まあ、これは、いいことですよね。まあ、そういう意味では、まあ、だからリアルクローズ。これは、あれだよね。なぎちゃんの好きなプロエンザですけど。
まあ、プロエンザ。
結構、
なんかちょっと懐かしい感じがする、うん、
もう前回のやつどんなんだったかもうすでに忘れてるわ私、うん、ちょっと後で自分たちのポッドキャストのところからリンクで見てみないとと思って、
うん、
次があのモデルがコスプレしてますとなんかウサギとかトカゲになってますみたいな、まあこれはさ、
うん、
こういう感じ、このトカゲになってるのはコリーナ・ストラダなんだけど、
うん、
こういうの前もなんかあったよね、なんかね、
あーなんだっけ覚えてないけど
前はもじもじくんみたいな感じだった気がするけど、うんうん、
すごいね。でもさ、これをさ、このウェアラブルクローズって言った後に持ってくる感じがなかなか
そうだね、このなんか、
うん、すごい意図的な感じ、
順番が意図的な感じだよね、
うん、しかもあの、なんて言うんだろう、事実しか書いてない、こういうことをやったしか書いてない
なんかちょっとした、ね、
ちょっとした何かを感じる悪意というか
うん、まあ、あと最後にまたビビアン・ウェストとか出てくるから、
うん、
うん、これマーク・ジェイコブスのところにビビアン・ウェストウッドみたいな人を出してきたぞっていう話で終わってるんだけど、
うん、そうだよね、ビビアン亡くなっちゃったもんね、
うん、ね、
うん、うん、
まあ、こんな感じでしたね。
うん、
こんな感じでしたね。まあもっとね、なんかまだ全然欠けてる感じもすごいするんだけど。
うん。うん、なんかすごい、こういう記事作るの大変なんだろうなってすごい思ってしまう。
そうだね。
なんか一つの軸で語ることは、なんかもはや難しいよなって感じもするし。本当に。
いや、本当そうだね。
ねえ。いや、でも、なんか、なんだろうな、ちょっと今回のファッションウィークもなんだけど、なんかちょっと忙しい時期にぶち当たってあんま詳しく見れてない中で喋るのはあれなんだけど、なんかツイッター上でね、
うん、
なんか、まあ、私のあのファッションオタク仲間のコソさんって人がいるんだけど、何回かこのポッドキャストでも話してる気がするんだけど、うんうん、なんかコソさんとなんかツイッターでああやこうや言ってた時に、やっぱ今回私結構グッチどうなるかだけがすごい気になってて、
うんうん、
クリエイティブディレクターあんだけものすごく大きな存在になってしまった、うん、アレッサンドロ・ミケールがいなくなり、一体グッチはどうするんだろうと思っていたわけですよ、
うんうん、
なんかで発表されたコレクションに対してなんかもういろんなとこ取りだって言ってるね。まあファッション関係、海外のさ、
うんうんうん、
人、海外のまあ批評家というかスタイリストみたいな人が言ってて、それに対してなんていうの、コスさんが、グッチはまさにデザインスタジオという名の AI と言ってしまえばそういう感じだよなって言ってて。
あ、
めっちゃ、これはめっちゃ面白いなと思ってさ。
なるほど。
なんか今回その、クリエイティブディレクター不在だったわけだから、そのデザインチームみんなでやりましたみたいなことをグッチは言っているわけですよ、
うん、
でもそれってやっぱいつもやってることではあると思うんだよね。デザインスタジオみんなでデザインしてますっていうのはそうなんだけど、うんうん、やっぱそこに大きく方向を決めるクリエイティブディレクターっていう人がいるからこそ、よりこうなんて言うんだろう、方向性が一つに定まって明確になる部分がすごくやっぱ大きいんだなっていうのをすごく感じたというか、
うんうん、
何も見えてこないグッチみたいなうん、なんかそれっぽいよねがいっぱい出てきたけど、何がしたいのかわからないなっていうところで、
うんうん、
なんかやっぱりブランド背負って立つクリエイティブディレクターの役割の大きさみたいな部分と、あとやっぱ昨今すごい言われてる、なんて言うんだろう、機械学習的な部分と、 デザインスタジオの人間がある意味機械学習的な形でいろんなものを見て吸収した要素を、
うんうん、
みたいな部分をなんかこう重ねてみたときに、はあ、デザインスタジオという名の AI かと思って面白いなって思ったっていう。
うん、なるほどね。
そう、それでなんかコスさんはもしかしたら各ブランドがそのデザインチームを育てるんじゃなくて独自の AI を各ブランドの中で育ててデザインプロセスに生かしていくんじゃないかみたいなことを言ってて、
うん、
面白ーと思ったっていう話でしたね、
うん、
っていう。なんか
もう誰か提案してそうだよね。
してると思うね。なんか結局なんだろう、そのチャット GPT のオープン AI とかもやっぱどこでマネタイズしていくのかって言ったら、うん、まあコンシューマー向けのサービスとしてこうマネタイズするっていうよりは、
うん、
B2B でまあ API 提供して、まあなんかこうビジネスの中で活かしてもらうみたいな方向でなんかマネタイズしていくみたいな話がこの間あったけど、まあだからなんかそういう感じで、なんだろう、もちろん日常生活で自分たちが、この AI がいろいろ何かを助けてくれるみたいなこともあるだろうけど、なんか最終アウトプットの部分では別に AI 感感じないけど、その何か制作のプロセスとかでそういった AI が活用されていくみたいなのはなんかもうすぐそこまで来てるし、もしかしたら秘密裏にもはややられていることなのかもしれないと思って。
うん。うんね、そうだね、
うん。
まあ、でもなんか LV とかはやってるかもしれないよね。
やってる気がするね。まあなんか多分そのトレンドの分析とかってもある意味そういうのに任せてる部分すごいあると思うし。
うんうんうん、そうだね。
ね、うん。そうなった時に、やっぱなんかそれこそなんていうんだろう。AI がアウトプットしたものがさらに今度はね、なんかパクリ問題とかもすごい最近よく見るけど、うん、なんかパクリをなんだろう、判断する AI とかがまた出てきて
うん、うん、
とかね、なんかまあなんかなんだろう、そういった制作の過程でなんか人間助けて、人間にこうさ、なんていうんだろう、抱えきれない部分をものすごい勢いでやってくれたりとかしてんだろうなって思うと、まあ面白いし、まあ若干怖さももちろん感じつつ。
まあ基本的に、
うん、
なんか AI が一番こう活用されるときってその質のいいなんかデータがどれぐらいあるかっていうところによると思うから、
うんう
ん、まあ、なんか逆にこういうふうにすごいデザインアセット強いデザインアセットを持ってるところってっていう方が逆にすごい活用しやすいんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、そうだろうね。
まあなんでそういう意味で、まあなんだろうね、多分仕事が楽になるとは思わないけど、
うん、
なんか多分活用は進むんだろうなっていうのはすごい、
うん、
やっぱりそのマーケティング面でなんかね、こう、
そうだね、
売り上げを意識したものをどうやってそのコレクションの中に取り入れていくかとかっていうのはなんか絶対話されそうな、
うん、
話だし、なんかやっぱり一部やっていかなきゃいけない部分なんだろうから、
まあ、うん、うん、いや面白い。なんかやっぱりこのなんていうんだろう、絵的な部分にまでそういうものが使えるようになったっていうのはすごい大きいなって思うな。なんかこう文字とかになってないっていうか、
うんうんうんうん、
画像の解析の部分とかもすごいやっぱ技術が進化してるから、なんかそれこそ、わあこれ超新しいルックデザインできたと思って、なんかそれを例えば過去のアーカイブをすべて学んだ AI に学ばせたら、これは1960何年のなんとかに発表したこれとほとんど同じですとか、確かなんか教えてくれたりとかするんだろうし、
うんうん
うん、ね、なんか人間のやっぱ記憶と感覚でやってたところをしっかりなんか現実をちゃんと突きつけてくれたりとかもするんだろうなみたいな。
う
っていうのをね、まあ今回のグッチのコレクションを通して思ってたことです。はい。
まあとても AI に興味もある。今 AI がなぎちゃんの中でも熱いんだなっていうのも。
まあね、一応なんか、一応触ってみないとな、みたいなとこで、ちょいちょい触ったりとかしてるって感じだけど。
そう
だね。うん。まあ、これからの世の中を語るに、把握することに対して、やっぱ必須の要素になりそうだなって、思いますね、
うん。そう。まあ、結構、まあ、例えば、チャット GPT、T だっけ T とかで割となんかそのやっぱ 2C 向けのツールですごくこうなんか世の中的にはざわざわした感じはあるけど、
うん、
結構ビジネス面だと本当もう2015年ってことはないか、もうちょっと後かくらいからはかなりね B2B ではいろんな分野でアメリカではなんか AI の活用が進んでる感があって、
うん、
あのうちの実は夫もずっとそのフィールドなのね、
うん、
でなんか全然話がファッションじゃないけど
、うん、
まあもともともその DNA を解析して
うん、
体の中の、がんが消えたかどうかっていうのを、
うん、
まあ、AI を使って判定するっていうプロダクトを作ってたんだけど、
うん、
今はまた違う会社で、今お医者さんが、なんか放射線維とかが出てきた画像を見て、診断つけてるのね。これは多分がんですとかそういうし、これは腫瘍ですとか、これはどうですみたいな。それもだから人の手でやってるから見落としとかもあるんだけど、それを、今はもう AI で画像で認識できるようになってて、なんかもう、うん、医療の現場とかには、なんか結構共存するようになってて、
うんうん、
なんかそれって本当に、以前から比べるとものすごい変化、
うん、
だよねっていう。
そうだね。
で、それはなんかもう本当この数年に起きた変化で、まあ私はたまたま身近でそういうことに取り組んでるのを見て、やっぱそのどんどんどんどん世の中が変わっていくのを実感してるんだけど、まあ多分それ以外の部分でもこう。そんなに見えてないところでも多分いろいろきっと進んでるんだろうから、うん、多分そこが多分なんか今からやっぱり面白いより面白いところになるし、自分たちもそれをなんか活用して、
うん、
なんかやっていかなきゃいけないっていう部分にはものすごく同感というかね、
うん、
なんだけどなんか結構本当すごい変化だよね。なんか今までだったら本当、うん、そのお金がかかりすぎて絶対できなかったことらしいから、
そうだよね、そうそう、うん、そこがいいよね、また
うん、
うん、と思う。まああとやっぱりそのまあそれこそそのなんていうのレントゲンとかを人が見て見落としがあるとかっていうその人がやってたからこその起こってしまうミス、
うん、
とかっていうのが避けられるようになるのは本当いいことだよね。
うん。ね、まあ特になんか医療の現場とかは本当に生死に関わるから、
うん、
もっともっと投資が増えて進んでほしいなって、うん、なんか切に願ってんだけど。
本当に。
まあ本当にそれでさ、全然変わってくるからさ、未来とかが。
うん。
うん。
ね。
だからまあ。まあね、きっとコロナのね、ワクチンとかもそういうふうに言われてたと思うけど、うん、時代がもっと古かったらそんなね、1年でワクチンなんて出ないとかね。
うん。本当。
まあだからなんかちょっと話がもう全然ずれちゃったけど、まあそういうのも含めて、なんかあの、うん、今後のファッションとかも、なんかもっとこう、うん、まあ最初にナギちゃんが言ってたみたいに、なんかのトレンドにみんな乗っかっていくというよりは、
うん、
なんかこうトレンドが分散していくっていうのはすごく、
うん、
でそれぞれがやっぱりなんかこう別の重みを持ったりとか意味合いを持ったりとか、
うん、
っていう風になっていく気もするので、
そうだね、なんかなんだろう、そのブランドにしかないものとか提案ができないブランドは消えてくだろうなっていう気がするよね。なんかブランドのあり方自体も多分いろいろ本当多分今後変わっていくだろうし、
うんうん、
そうするとなんかデザイナーとかね、そういうファッションに関わる人の仕事の内容とかも変わってくるだろうし、
うんうん、
なんか結構デザイン、ファッションデザインの領域ってちょっと聖域っぽいとこあった気がするんだけど、なんかそこもやっぱりこうやって AI がデザインのこう仕事の一端を担ってった時に別のスキルが必要になってくるよねとか、そこで求められるスキルは何だとかね、なんかそこにも変化がありそうだし、かつでもそれが全てになるわけでもないから、やっぱりなんだろう、思考芸的なものづくりを大事にするブランドがあってもいいだろうし、なんかそういう多様なファッションのあり方がさらに進んできそうだし、それは楽しいことだよなって思いますね、
うん、そうだね、
うん、なんか何でもみんな結構一箇所に流されていく論を言いがちじゃないですか。これからはもうファッションデザイナーの職責は変わるんだみたいな、うんうんうん、クリエイティブディレクターのあり方すべてこうなっていくみたいなこと言われがちだけど、まあ先端見ればそうなんだろうけど、すべてがすべてそれに置き換わるわけではないから、おのおののやり方を見つけていくのが大事だなって思いますよね、
うん、うん、そうね、うん、そうね、まあだから本当言う通り、だからこう中途半端なところは結構本当に厳しそうだよね、うん、これからね
厳しいと思う本当に、
うん、いやなんかちょっと気が引き締まりますね違う意味でなんか AI がというかいうよりはなんかまあ、うん、まあ本質的なところを突きつけられるっていうかね、
そうそう、
まあ、うん、
あのね、いろんなものを考えた時にね、結局本質的なところまでたどり着いた時に空っぽだった時にね、
そうなんですよね、
残っていけないよねっていうのはもう多分世の中にある全てのものに対して言える、ものと人全てのことに言えることだと思うんだけど、
うん、そうだね、
うん、
まあだからそういう意味でまあ私はちょっとなんか D2C とかがうまくいかなかったのは、その根幹的なものがちょっとその、うん、端的な位置なんか問題解決がきっかけだったりしてるから、
うん、
うん、だからこう回を追うごとにそのブランドとしてなんかアイデンティティを確立していくっていうことができてない、できない、
うん、
なかったんじゃないかなっていう気がしてるんだよね、
うん、うん、ね、それはありそう、
うん、やっぱそこがすごい大事だと思うんだよね。だから、
うん、
そういう意味でビジネス思考だとこういうビジネス思考すぎるとこういうブランドビジネスとかね、
うん、
まあブランドビジネスっていうか、まあブランドを作るっていうか物を作るっていうのが、
うん、
なんかうまくいかないみたいなことは、
うん、
うん、起きちゃうんだろうなっていうのは、
そうだね、
うん、それはもうなんか本当このね、まあ、思う、
うん、
ごめんなんか遮っちゃった、
どうぞどうぞ。
うん、私はもう今いいよと。
あとはあれですよね。短い期間じゃ作れないよっていうところですよね、やっぱり。
そうだね。
うん、と思う。
うん。そうね。
はい。
うん。まあそういうとこで言うとね。
長く生き残れるブランドは作れない。
うん。
で別に短い期間で作って短い期間で終わるブランドがあってもいいとは思うんですけど。
そうだね。
うん。
うん。私この話前もしたと思うんだけど。
うん。
もうそれ、なんか7年でなくなるから、なくなるっていう前提でブランド作ってる、うん、企業があるっていう話を前もなんかどっかのタイミングでしてると思うんだけど。
うん。
そういうのもやり方としてはあるよねと。
そうそうそう。でも結構終わりを決めてやるってなかなか賢いっていうかね、多分意外に始めの方が簡単だと思うんだよね。
うんうん、
やめるのってすごい難しいと思う。
そうそうそうそうそうそう。だから、そこのなんか、ノウハウ持ってるってすごいよね。
うん、
繰り返せるんだからね。
うん、そうそう、うん。それは賢いやり方な気がするわ。
うん、だから、結構お店のブランド、スクラップ&ビルドってよく聞くけどさ、うん、ブランドのスクラップ&ビルドってどうやってやるんだろうっていうね。
なかなかね、
うん、
難しいよね。
そうだね。
うん。
うん。ちょっと長くなっちゃったね。
確かにね。
うん、
まあでも、リエさんのこれは話そう。この
注目ブランドと。じゃあ、ちょっと軽く。そうそう、私、今回、一個だけね、
うん、
ファッションウィーク中のイベントに参加してきたんですけど、
うん、
まあ、もう、だいぶ前からずっと気になってて、ウォッチしてるブランドだったんですけど、ルアーっていうブランドで、うん、これね、うん、ラウールさんの逆なんだけどね。
あ、なるほど。
そういう意味で、ちょっと、まあ、で、実は私、これ、まあ、定価で、去年の年末買ったんです、
うん。はいはいはい。
で、定価でバッグ買うとかって、ちょっと珍しい、久しぶり。
うんうん、
まあ、久しぶりでもないか、
うん。
自分でこう、なんかニューヨークのブランドでウォッチしてて買うっていうのがすごい久しぶりだったんで、自分ですごい、なんか、いい気分になったんだけど、まあ、そのさ、うん、買ったんですよっていう、ほどの金額じゃないっていうのもまあ魅力の一つで、
うん、
まあもともとこのラウールさんは2011年ぐらいからもうブランドやってる方で、
うん、
でオープニングセレモニーとかにも置かれてたんだけど、
うん、
2014年ぐらいに一回またちょっとなんかまあ置かないっていうか、ちょっとそのなんか一回ちょっと離れるっていうか、
うん、
感じになって、さらにコロナとかも来て、ずっとなんかクリエーションをやめてたりとかしてたらしいんですけど、
うん、
2021年ぐらいからか、活動再開して、
うん、
でショーもやって、であとそのアナバッグっていう、
うん、
まあ私が購入したバッグがあるんですけど、ちょっとアイコニックな、普通に普段使いもできるし、ちょっとドレスアップした時も使えるしみたいな、うん、で1個で結構こう決まるみたいなバッグで、価格がなんか265ドルぐらいからみたいな感じで、300ドル未満なんですよ。
うんうん、
だから非常にこう、なんていうの、なんかちょっとテルファーとかと近い感じで、
はいはい、
うん、現代版のまあそのなんかアクセシブルラグジュアリーブランドって感じ で非常に人気があって、
うん、
プラダがマーファっていうところで、うん、
はいはい、
なんかポップアップやってたと思うんですけど、うん、そこを使って1日だけそのバッグのキャンペーンをやったりとか、あとバーグドルフ・グッドマンと独占のデザインのバッグを作ったりとか、うん、で私が買ったのもグッチボールトとに対しての独占デザイン、
うん、
で期間限定で売ってるやつだったんですけど、なんかそういう感じですごいこう、うん、なんか去年結構イベントっていうか話題に事欠かない感じのブランドで。で、まあ私は結構なんか彼のお洋服とかも興味があったので、今回、なんかグリーンポイントにすごい広い、なんかギャラリーみたいな場所で、 今回のニューヨークファッションウィークのクロージングをしたんですけど、そのショーの翌日からそれを、うん、2日間だけ、公開するイベントをやっていて、それに行ったんですけど、だからそのショーのセッティングと一部の実際のコレクションのお洋服が展示してあって、で、なんかそのイベント限定のものが売ってあったり、
うんうん、
あと今回で言うとメジュリとコラボレーションして、ジュエリーを作ったりとか、
うんうん、
まあでもなんかとにかくね、コラボレーションがすごいいっぱいあったみたいで、
はいはいはい、
なんか靴もなんかナイキの靴を結構使ってたみたいなんだけど、
うん
うん、だからそういうナイキともコラボしてたりで、なんかその会場自体もなんかそういうスタートアップみたいなところとコラボレーションしたりとかして、なんかすごいなんかいきなりこうスター感まとわせてバーンって今回あの目立つ感じで、
っていうかこの人フットバイヤーの共同創業者なんですね。
フットバイヤーって何？
なんか、なんて言うんだろう。ストリート系のブランド。
フットバイヤー。
エアー。
あ、エア
ー？うん。
ああ、フットバイヤーね。
うん、なるほどね。でもなんか今、はいはいはい、ナイキとコラボとかなんかいろいろ仕掛け方が。
あ、そういうことか。
なるほど感がすごい。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、これか。
へえ、
はいはいはい、
でもウィメンズやってるんだね。
そうっていうところで、
うん
うん、あの皆さんにもちょっと知ってもらいたいなと思って、このポッドキャストで取り上げたかったっていう。でもすごいすごい雰囲気も良かったし、
うん、
うん、なんかなんだろう、本当なんか勢いを感じたなんか いくつか過去にもいろいろ行ったことあるけど、うん、なんかこう、うん、来てるなーっていう感じが本当に随所に現れてる感じ。
へえ、なんかでもそういう空気ある場所とかブランドとかって明らかに分かりますよね、
うん、でまさにそれを感じて、私はすごいちょっとテンションが上がったんだけど今回なんか、
しかもあの2023年今年か、今年の LVMH プライズのセミファイナルに選ばれてますね。
そうそう
ね。
で去年、あの去年はあの CFDA の、
うん、
のアクセサリーベストアクセサリーデザイナーにも選ばれてるんだけど、
うーん、注目ブランド、
うん、っていう感じで、まああの、うん、まあなんかちょっと誰にでも着こなせる感じのお洋服ではないんだけど、うん、まあ、結構こうなんか割と肩のシルエットが特徴的なブランドで、
うん、
なんかそういうちょっとドレッシーな服を結構作っているんですけど、
うん、
でもなんかコートとかもすごいかっこよくて、まあ私ちょっとあれ着こなせる気はしないんだけど、
うん、
でもあのすごい、うん、お洋服もいい感じで、
うん
うん、なんかすごい空気感がやっぱりなんかこのタイミングでこれを見れてすごく良かったなという感じがしました。
うんうんうん
うん、まああとはちょっとあのずっと最近ずっと追いかけてるので、うん、本当ちょっと話は変わるんですけど、グロシエのソホーの旗艦店に行ってきたんですけど、あの相変わらず非常に賑わってたんですけどまああとなんかすごいオープンのキャンペーンもまあね、これ、まあ、時期的なものもあると思うんだけど、
うん、
あのすごい大きなスカルプチャー、なんかあのボーイブラウっていう眉毛のプロダクトのスカルプチャーをなんか双方に出したりとか、うん、なんかニューススタンドを作ったりとか、なんかメトロカード作ったりとか、なんか結構地下鉄に、まあなんかニューヨークにカムバックしましたよっていうすごい大々キャンペーンをしてたので、
うんうん、
だからなんか、まあ、まあこれもある意味違う感じの勢いっていうのはもちろんあったんですけど、
うん、
でもなんかその、今日の話の流れでいくと、 じゃあグロシエってなんか何を提供したいブランドなのかなっていうことをちょっと考えてみると、
うん、
なんかもう一段なんか必要なんじゃないかなっていう気が改めてしたというか、なんかもちろん店とかは可愛いんだけど、
それってみたいな、
うん、でプロダクトとかもまあまあいいかもしれないんだけどさ、それこそさあんまり変わってないしそんなに増えてないしってなった時に、どんどん変わっていくビューティーの世界でどういう位置づけで何を顧客に提供していきたいのかっていうのが、やっぱりなんかちょっと、うん、ブラーっとしてるっていうか、なんかこの、
はいはい、
あの不透明だなっていうのも同時にちょっと課題として感じたので、
うん
うん、なんかここからなんか頑張ってほしいなっていう気がしました。なんかその、うん、だから D2C はダメだったっていう風に全部ならないように頑張ってほしいなと、ファンもいるブランドなので頑張ってほしいなと思いました、うん
うん、なるほどね。
すいません、ちょっとバーバーバーって最後に来ました、ね、うん、そうね、ちょっと私もあんまりなんだかんだ言って今回のファッションウィークもなんかバラバラとしか見れてなかったので、もうちょっとしっかり見て話ができてればよかったんですけど、
いやいや、
うん、はい、まあこう定期的に何らかの形でウォッチするっていうのに意義があるかなと思うので、
うん、うん、はい、
そんな感じですかね。はい、じゃあ、あ、他なんかありますか？
大丈夫です
まあちょっとなんかまああるとしても次の回にしましょうね、じゃあ、
うん、はい、
はい、じゃあ、はい、今日のザ・ポットラックはこの辺で、
はい、感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますのでどしどしお寄せください。なお、ザ・ポットラックの最新情報は、ツイッターまたはインスタグラム、ザ・ポットラック US でチェックしてください。はい。
はい。では、ザ・ポットラックのリエと、
なぎさがお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。